最近ちょっとハマってる飲み物があります。ゼロコーラにレモン汁を加えただけのシンプルなものなんですけど、まあコーラとレモンのドリンクって普通に売ってますし、特に珍しい組み合わせではないんですけど、僕はいつも気持ちレモン多めにしてリフレッシュしたい時に飲んでおります。レモンコーラ、僕初めて飲んだのは小学生の時でした。ワールドカップが日本で開催された頃で、サッカーがすごく盛り上がってまして、コーラ買うとおまけがついてきて、キャップの先端にサッカー選手とか、まあ、シューズのおもちゃがついてて、ランダムで1個もらえるっていう、まあ、キャンペーンですよね、時期があったんですが、それをめっちゃ集めてました。懐かしい味なんですよね、レモンとコーラ。中高生の時はなんかスポーツマン意識が高くなってて、コーラとか飲まねえしみたいになってましたが子供の頃思い出すと、ドリンクバーでいろんな飲み物を混ぜて試してたなって思います。親からはそんな変な混ぜ方やめなさいなんて怒られちゃったこともありましたが、子供ながらにあれはあれで楽しい冒険でした。オレンジとコーラとか、カルピスとメロンソーダとか、その辺は普通にいけますよね。オレンジコーラはちょっと色があれなんですけど、デンジャラスなのはコーヒー。コーヒーは何と混ぜてもほぼ高確率でまずくなります。でも最近ドリンクバーで混ぜるのを推奨というか、まあ、これとこれ混ぜると美味しいですよみたいなポスターみたいな置いてあるのを見たことがあります。いろんな組み合わせの中から、まあ、これは合うなっていう自分なりの黄金パターン、これを見つけるのがやっぱ楽しいものです。皆さんは子供の頃、ちょっと変わった飲み物の組み合わせに挑戦したことあるでしょうか？あるいは今でもお気に入りの意外な組み合わせみたいなのがあったりしたら、ぜひ教えてほしいですね。本日は6月23日の月曜日。それでは今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週6月16日配信会についての感想をご紹介したいと思います。今回も X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただきました。これは先週取り上げました御前崎市の小学生の皆さんがウミガメを1年近く育てて、そして無事に海に返しましたっていうニュースに関連してですね、ゆいさんからいただきました。読みます。赤ウミガメって絶滅危惧種のはず。そう考えると大切に大きくなるまで育てて海に返すという活動をしている小学生は偉すぎて特大花丸ですね。私、環境保全のために自分にできることから少しずつ始めてみようと思いました、ということです。特大花丸、本当にそうですね。絶滅危惧種である赤ウミガメを特別な許可を受けて飼育しているということだったかなと思います。尊い命、自分たちの手で育てるということで重大ミッションだったと思いますが、4センチの子ガメが20センチにまで成長したっていうすごいことですよね。ゆいさん、環境保全のために自分にできることから始めてみようということで素晴らしい感想をありがとうございました。 いつも皆さんからの感想を楽しく嬉しく読ませていただいております。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。毎日新聞より、温泉はございません、滋賀草津市の温泉内まんじゅうに熱視線。このようなニュースです。滋賀県草津市が群馬県草津町との温泉違いを逆手に取った新商品、温泉内まんじゅうを発売し、 SNS で約1300万回表示されるなど話題となっています。毎年多くの問い合わせで草津違いが発生する中、市観光物産協会がユーモアを交えて企画しました。このまんじゅうは草津市の和菓子店と協力して制作されたもので、温泉マークに斜線を入れた焼き印が特徴です。今月12日には本家群馬の草津温泉にも届けられ、味のお墨付きも受けました。加えて新キャラクター温泉泥棒も登場しました。温泉を探して旅に出る泥棒が草津市の魅力に気づくというストーリーがあり、今後は絵本化も目指しています。温泉内まんじゅうは22日に JR 大阪駅で開催される観光 PR イベントで50箱限定で販売される予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、毎日新聞6月20日の記事をご覧ください。ということで、こういう話大好きです。先に謝りましょう。すみません、草津と聞くと、僕自身も温泉地として有名な群馬県の草津温泉を最初に思い浮かべちゃいました。やっぱあまりに有名ですからね。でも今回のニュースに登場するのは別の草津、滋賀県草津市の方でございます。温泉がないっていう事実を逆に堂々と前面に出してくるっていう、なんて潔い、なんてチャーミングなんでしょうか。温泉内まんじゅうっていうね、あのネーミングが素晴らしいですよね。何何、温泉ない、まんじゅうみたいなね。でどんなおまんじゅうなのかというと、温泉まんじゅう風の見た目に温泉マークに斜線を入れた焼き印が入ってるということで、面白いですよね。これはもう逆転の発想が優勝してますね。温泉がないこと、そして、まあ、にわかにはちょっと信じがたいんですが、間違って問い合わせされちゃうっていうのが、あのお宅の温泉のことなんですけどってね、あのいやうちその温泉がある方の草津じゃないですみたいな、そういうのがきっとあるんでしょうね。まあ、ある意味これまで困ったことだったはずだと思うんですが、それを強みに、じゃあそれを笑いにしちゃおう、草津市にしかできない名物にしよう、まあ、こんな感じで変換していく、この柔軟さ、ユーモア、発信力、すべてが見事にはまっているなと思います。新キャラクターの温泉泥棒、いい味出してますね。ストーリーですが、泥棒なのに気が弱くて結局温泉を盗めない、その代わりに草津市の魅力に気づいていくなんてね、優しいストーリーです。ついつい応援したくなっちゃいますね。そもそもですよ、草津市さんって何も悪くないですよね。勝手に温泉にイメージを結びつけられてしまったわけで、この勘違いによる地域課題を愛される物語として強みに変えていく、草津市観光物産協会の皆さんの発想の柔らかさですよね。心から拍手を送りたいです。いや、50箱限定ってことで 即完売でしょうね。それでは参りましょう。ユーモアあふれる企画力で市の魅力を発信している滋賀県草津市観光物産協会の皆さんに花丸。次のニュースです。朝日新聞より、ウニ漁の男性、海に落ちた車を棒一本で食い止め、運転席の女性救助。次のような内容です。岩手県釜石市の漁港で5月30日ウニ漁の最中だった77歳の男性橋本孝光さんが海に転落している軽トラックを発見しました。運転席に女性が取り残されているのを見て、とっさに船にあった長さ約 1.5 メートルの棒を使って車体を引っ掛け、沈みかけた車を棒一本で食い止めました。その間に女性は助手席側から脱出し、橋本さんが棒を差し出して引き上げ、最終的には無事に船上へと救助。女性は怪我をしたものの、命に別状はありませんでした。橋本さんのこの勇敢な行動に対し、釜石署は6月17日感謝状を贈呈しました。橋本さんは、自分の体が海に持っていかれないようとにかく踏ん張った、助けられてよかったと語りました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、朝日新聞6月18日の記事をご覧ください。ということで、いやー、これってスーパーマンって岩手に実在したんですね。棒一本ですよ。沈みかけた車を1メートル半ほどの長さの棒で引っ掛けて食い止めて、かつ運転席の女性を救出するっていう、すごいな。海に引きずられないように自分の体ごと踏ん張ってっていうコメントありましたけれども、そんなことできますか？77歳にしてこのものすごいパワー、精神力、かっこよすぎます。その日は、朝4時半からウニ漁に出ていたとのことで、まあ、漁師さんなら当たり前だよなんてね、答えてしまうような時間帯なんでしょうけど、普通そんな朝早くにね、外に人がいるっていう状況も少ないですよね。まさにこの橋本さんがそこにいたから助かったっていう、不幸中の幸いな奇跡的なタイミングだったのかなと思います。沈みかけた車の中、窓を開けてなんとか脱出した女性もすごいですよね。本当に必死だったと思います。その手をしっかり掴んで引き上げた橋本さんの勇気ある行動、いやー、ただただすごいな。皆さん無事で本当に良かったです。おけが早く良くなりますように。いやー、ベテラン漁師さんの底力ですよね。敬意を表したいと思います。ということで、花丸いきましょう。沈みかけた軽トラックを棒一本で食い止めて命を救った漁師の橋本孝光さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。